第1章、インドへの道、北部ルート。今回の旅は成田からバンコクを経てコルカタに至り、そこから鉄道を使って釈迦が悟りを開いた地ブッダガヤ、ヒンドゥー教を信じるインド人にとっての聖地ベナレス、タージマハールで有名なアグラを経て首都デリーへと至るルートを取った。このルートはインドを初めて訪れる人にとっては最もポピュラーであり、至るところ日本人観光客を目にすることができる。インドは逆三角形をしており、その広さはアメリカ合衆国の半分ほどもあるが、その右の端、東インドから左上、北インドへと至るコースとなる。インド第一の人口を誇る都会コルカタはいわばニューヨークであり、首都ニューデリーは近代的な都市計画地域を含む、いわばワシントンにあたる。昔を求めて。なぜまたインドに行くことにしたか。物質文明に酔いしれる日本からわざわざ生活水準が極端に低い国に出かけていくこともあるまい。東に同じ距離を行けば10倍の日本人観光客の群がるハワイがあるではないか。しかし西洋文明に侵略を受ける前の状態について我々はあまりに無知である。日本の終戦直後のような社会的文化的状況はすでに日本人の心から消え去ってしまっている。その消え去った記憶を求めてインドに向かったと言えよう。さらに英語が一般庶民の間で通じる、これは心強い。インドの片田舎でもよぼよぼの老人が片言でも英語を介する人がいるということは何か奇妙な思いがする。英字新聞もたくさん種類があるし、店の看板も大抵はヒンディー語と英語が併記されている。もしビルマ、アフガニスタンのような国々を旅したら、きっとこのような便利さは体験できなかっただろう。道の文化圏。ユーラシア大陸の南の縁は、日本から西へ進んでいくと、朝鮮、中国、ベトナム、タイ、カンボジア、ビルマあたりまでは仏教と米作の文化圏でひとまとめにすることができる。ところがバンコクからたった2時間、距離にして約1200キロ行くだけでバングラデシュを経てあっという間に別世界が始まるのだ。カレーによって代表された中東的世界だ。実際インドに行っても最も強く感じたのはそのアラビア的雰囲気であった。ここから西へパキスタン、アフガニスタン、イラン、イラク、サウジアラビアとトルコに至るまでのこの文化圏は続くのだ。東南アジア文化圏しか馴染みのなかった私にとっては、新しい地域に足を踏み入れたことは本当の意味でカルチャーショックであったのだ。科学的に遠い国。ハワイまでの往復航空運賃が安いことは周知の通り、7万円前後だが、西へ行くときはバンコクまでは6、7万円で確かに安いが、さらに西のインド圏に足を踏み入れると途端に高くなる。さらに5万円以上上積みをしないといけない。安く済ませる方法としては、バンコクから西への航空切符を日本国内ではなくバンコク市内の格安航空券を売る店で買い求め、それを日本へ郵送してもらう。この手の込んだ方法を取ることによって今回は13万円に抑えることができた。それにしても東京ロンドン間の往復を知り合いが15万円で買ったというから、市場の原理とはいえこの価格上の不釣り合いには当惑させられる。極東の人々は東南アジアとヨーロッパには多く出かけるが、インドは素通りしてしまうという事実があからさまに出ているのだ。 インド社会の行方。このようなわけであるから、インドは鎖国をしているとは言わないまでも、世界の中では独特な文化圏を最近まで維持できている数少ない国の一つである。しかもこの国は外国の会社の投資や参入を厳しく制限し、コカ・コーラでさえも飲めないほどであり、必要なものはすべて国産品で賄おうとする自給自足の気概に燃えている。その点、外国のものは何でも受け入れ、町には日本製の自動車が氾濫しているタイとは両極端の例として挙げられよう。どちらの道が正しいかは将来になってみなければわからないが、今のところはタイの方が少なくとも経済的な面においては有利なように見える。しかしインドは21世紀に向けてどのような道をたどろうとしているのか。結局は西洋化し、行き着く先は日本のような高度消費社会なのか、それとも全く違った世界を形作るのか。中、その後1998年の後半において、インドは大きく自由化を進め、やはり消費社会に進もうとした。そして21世紀になった今、インドがアメリカ的な世界に突入しようとしていることは間違いあるまい。